広報日高令和3年8月号ナンバー655表紙日高広報日高2021令和3年8ナンバー655表紙説明上部にローマ字で大きく日高最後の A に乗るように広報日高その右に2021令和3年8ナンバー655が縦並びに置かれています。岩田さんを背景に巾着座の中を高栗の民族衣装を着た男性2人が白馬の手綱を取りその馬には聖火を掲げた女性がにこやかに微笑んでいる写真が表紙全体を占めています。表紙説明終わり。表紙終わり。ナンバー655日高8コンテンツ目次 P3 新型コロナウイルスワクチン接種 P4 8月29日日曜は日高市防災訓練 P7 8月は道路ふれあい月間道路を正しく利用しましょう。 P8 児童扶養手当特別児童扶養手当制度のご案内 P10 あなたの町から P12 適切な避難行動を取りましょう。避難指示で必ず避難 P14 子育て応援キラキラ通信 P16日高インフォメーション P21 市立図書館から P22 日高市民情報広場 P23 暮らしの情報無料相談 P24 日高の魅力再発見広報日高8月号に掲載している情報は7月19日現在のもので新型コロナウイルス感染症等の影響により変更となる場合があります。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。また、お出かけの際はマスクの着用等、新しい生活様式の実践にご協力ください。日高市役所、郵便番号 350-1292、日高市大和田南北沢1020番地午前8時30分から午後5時15分土曜日曜日祝日年末年始を除く電話 042-989-2111 ファックス 042-989-2316 ホームページhttps://www.citydakaa.lg.jp/line/id:@hidakacity インスタグラム https://www.instagram.com/hidakacity_official/ ツイッター https://twitter.com/hidakacity_pr facebook https://www.facebook.com/ http://hidakachity.saitama/マチード、 http://machiiro.town/マチードでは、スマートフォン等で広報日高を閲覧できます。ホームページ日高知得情報アプリ、マチード、それぞれの QR コードがあります。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、修税課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、修税課の業務、8月29日日曜午前8時30分から正午。今月の納税、8月31日火曜納期限、市民税、県民税、第2期、国民健康保険税、第2期、今月の一押し、聖火ランナーを務めた日高市在住の中村陽子さん、聖火ランナーに応募した経緯や当日の感想を、日高の魅力再発見で語っていただきました。市民カメラマン小犬間春夫さん撮影、写真説明、表紙の写真が小さく掲載されています。写真説明終わり。朗読ボランティアグループ日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。遠足の聖地、日高へ GO のロゴマークがあります。新型コロナウイルスワクチン接種問い合わせ保健相談センター、ワクチン接種推進担当、電話 978-7655。 ワクチン接種に関するお知らせ、国から供給されるワクチンが希望通り入荷しないため、集団接種会場及び各医療機関における新規の予約受付を一時休止しています。予約受付は、8月のワクチンの入荷量により、9月上旬から各医療機関及びウェブ等で一部再開を予定しています。市民の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ワクチンの入荷が決まり次第、速やかに再開しますので、しばらくお待ちください。最新の情報は市ホームページ等でお知らせします。QR コードがあります。新型コロナウイルス接種証明書、ワクチンパスポートの発行。海外渡航のために必要な人に、新型コロナウイルスワクチン接種証明書、ワクチンパスポートを発行しています。申請場所、保健相談センター、郵便番号 350-1231、 大和田加山 370-20、 申請方法、直接または郵送。申請書類、1、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書、交付申請書。申請書は保健相談センター窓口で配布しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。2、旅券、パスポートの写し。旅券に旧姓、別姓、別名の記載がある場合は、 本人確認できる書類の写し、運転免許証、
健康保険証等の提出も必要です。
3、接種済み証、または接種記録書。4、切手交付の返信用封筒、郵便申請の人のみ。重さは25グラム以内となります。対象、2ヶ月以内に海外渡航をする人で、新型コロナウイルスワクチン接種をした際、日高市に住民登録のあった人、費用、無料、証明書は改ざん防止用紙での交付となります。当分の間、海外渡航目的以外での発行はできません。QR コードがあります。マスク着用時は熱中症のリスクが高まります。マスクを着用していると熱がこもりやすく、喉の渇きに気づきにくくなり、熱中症のリスクが高くなります。マスク着用時には激しい運動は避け、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。気温、湿度が高いときは特に注意が必要です。お知らせ、8月29日日曜は日高市防災訓練。9月1日の防災の日に合わせて、市民の皆さんを対象とした防災訓練を実施します。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、例年より規模を縮小して開催します。市民の皆さんには、安否確認訓練への参加をお願いします。問い合わせ、危機管理課防災消防担当、訓練日、8月29日、日曜、小雨決行、訓練開始、午前8時、訓練開始の合図、午前8時に防災行政無線、広報塔から緊急地震速報、訓練と震度速報、訓練を間隔を空けて放送します。8月28日土曜、午後5時に訓練の予告放送を行います。訓練の中止、大雨、洪水などの警報が発令されている場合、震度4以上の地震が発生した場合、訓練の中止、当日、午前7時に防災行政無線、広報塔でお知らせします。3枚のイラストがあります。まず低く、ドロップ。頭を守り、カバー。動かない、ホールドオン。イラスト終わり。訓練の概要。すべての区、自主防災組織で実施。午前8時から9時30分。安否確認訓練。1、発災と同時にシェイクアウト訓練。2、各班で範囲世帯の安否を確認、班長個別訪問方式、一時避難場所、集合方式など。3、各班の安否確認情報を区長、自治会長に報告。4、区長、自治会長は情報を集計して、地域防災活動拠点、公民館へ報告。イベント、知って備える防災力アップ講座。いつもの備えがいつかの安心。知識として知っておくべきこと、自分や家族を守るために日常的に備えておくべきこと、そのために今日からできることなどを教えていただきます。と驚くほど簡単で意外な方法を学び、もしもの時に備えましょう。日時、9月10日金曜、午後1時30分から3時、対象、成人、人数、 20人、申し込み順。講師、埼玉県、いつも防災インストラクター防災士、田中みどりさん。費用、無料。申し込み、8月5日、木曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話、982-2950。イベント、3色パステルアートセラピー。赤、青、黄のたった3色のパステルを使って、はがきに描くアート。今回は秋バージョンの作品を作ります。一緒に癒しアートを体験してみませんか？日時、9月2日、木曜、午後1時30分から3時30分。対象、成人、人数、14人、申し込み順。講師、高江ひとみさん。費用、1500円。材料費。当日までに支払いをお願いします。持ち物、筆記用具、新聞紙2枚。申し込み、8月10日、火曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ。駒川南公民館。電話、989-1000。
広告。おかげさまで、49年8ヶ月。大小ご宴会。小畜。電話、042-989-0597。
お知らせ。一人で悩まないで、女性相談をご利用ください。女性のための相談窓口です。DV、夫や恋人からの暴力、夫婦のこと、離婚、夫婦関係、男女関係、仕事のこと、家族や育児、介護のこと、日々の悩みや生き方についてなど、一人で悩まずご相談ください。専門の女性相談員が一緒に問題解決の方法を考え、安心して生活ができるようお手伝いします。相談員は地元の人ではありません。秘密は守ります。電話での相談、匿名での相談も可能です。時間、午後1時から3時40分。1人40分。場所、市役所1階相談室。対象、市内在住、在勤、在学の人。人数、1日に3人。費用、無料。問い合わせ、総務課、人権推進、市民活動担当。表があります。相談日。電話予約開始日の順に読みます。相談日、8月12日、木曜。電話予約開始日、7月7日、水曜。8月26日、木曜。8月10日、火曜。9月9日、木曜。8月10日、火曜。9月30日、木曜、9月7日火曜、10月14日木曜、9月7日火曜、10月28日木曜、10月7日木曜、11月11日木曜、10月7日木曜、11月25日木曜、11月8日月曜、12月9日木曜、11月8日月曜、12月23日木曜、12月7日火曜、1月13日木曜、12月7日火曜、1月27日木曜、1月7日金曜、2月10日木曜、 1月7日金曜、2月24日木曜、2月7日月曜、3月10日木曜、2月7日月曜、相談日3月24日木曜、電話予約開始日3月7日月曜、表終わり。相談には予約が必要です。募集、保育士、会計年度任用職員を募集しています。市内公立保育所で一緒に働く保育士、会計年度任用職員を募集しています。会計年度任用職員とは、1年度内4月1日から翌年3月31日で勤務する非常勤の職員です。任用期間、任用日から令和4年3月31日まで。応募書類、申込書、市ホームページからダウンロード、または総務課窓口で配布。保育士資格の写し。応募方法、郵送または直接総務課へ。選考方法、書類選考、面接、留意事項、勤務条件、勤務時間、報酬、給料、手当、加入する保険等の詳細は、市ホームページ、または総務課まで問い合わせください。応募にあたり、年齢制限はありません。地方公務員法第16条の結核条項に該当する人は応募できません。問い合わせ、総務課、人事構成担当。お知らせ、水を大切に使いましょう。水道の使用量は、気温が上昇するにつれて増え、夏季にピークを迎えます。水は限りある資源です。大切に使いましょう。水道管も建物と同様に老朽化し、漏水、少しずつ水が漏れ出し、地下に浸透している場合があります。漏水は水道料金に影響するほか、水の無駄にもなりますので、早期に発見し、修理することが大事です。月に一度はご確認ください。漏水を知る方法と対処。1、全部の蛇口を閉めます。2、水道メーターのパイロットを確認します。3、少しでも回るときは、メーターよりも宅内側のどこかで漏水している疑いがあります。市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。修理代は自己負担です。問い合わせ、水道課経営総務担当、電話 989-2363。
広告、琉球拳法空手術、空、生徒募集中、空手教室、携帯 090-1768-4707、 電話、ファックス 042-989-8905 やすとみ http://hidaka-karate.main.jp/ryukyu/index.html
募集、日高市青少年の市長大会作文募集。日頃考えていること、チャレンジしていること、地域社会や大人に訴えたいことなどを発表しませんか？テーマ、家族、友達、将来の夢、学校、社会、環境。対象、市内在住、在学の小学4年生から6年生、中学生、高校生、中学校卒業後3年以内の人を含む。 画、400字詰め原稿用紙4枚程度で、5分間程度で意見発表できるもの、1人1点で未発表のもの。応募方法、応募作文に、題名、学校名、学年、氏名、振り仮名を明記し、市内学校の在学者は学校を経由して提出。市外学校の在学者等は電話番号を明記し、郵送、試着、または青少年育成日高市民会議事務局へ。応募期限、9月10日金曜まで。発表者選考、応募作文により選考し、大会発表者を選出。10月中旬頃に本人へ通知。大会期日、場所、11月21日日曜、総合福祉センター、駒の里。各賞及び副賞、委員による審査の上、入賞者には賞状のほか、副賞として図書カードを、応募者全員に参加賞を贈呈します。問い合わせ、青少年育成、日高市民会議事務局、障害学習課内。募集、家族ふれあいポスターコンクール作品募集。日常生活の一場面、食卓を囲む風景や家族旅行の思い出などを描いたポスターを募集します。テーマ、家族のふれあい。対象、市内在住在学の小学生、中学生。企画、四つ切り、安切り、B3、A3、B4 の画用紙、または剣塗紙を使用。表現材料、油性、水性、クレヨン、絵の具、貼り絵など、や、文字の使用、文字数は自由。一人一点で未発表のもの。応募方法、応募作品の裏面に、題名、学校名、学年、氏名、振り仮名を明記し、市内学校の在学者は学校を経由して提出。市外学校の在学者は電話番号を明記し、郵送、試着、または直接、青少年育成日高市民会議事務局へ。応募期限、9月10日金曜まで。入賞者選考、委員による審査の上、各賞を決定。10月中旬頃に本人へ通知。各賞及び副賞、入賞者には賞状のほか、副賞として図書カードを、応募者全員に参加賞を贈呈します。問い合わせ、青少年育成日高市民会議事務局、障害学習課内。お知らせ、第6回日高市優秀建設工事受注者表彰。市が発注した工事について、優秀な成績を収めた事業者を表彰しました。表彰事業者、純不動、井上土建株式会社、狛江建設株式会社、株式会社高沢工務店、山口建設工業株式会社。問い合わせ、管財課契約検査担当、1階1番窓口。写真説明、市長と表彰状を胸元に掲げた表彰事業者4名です。写真説明終わり。お知らせ、リチウムイオン電池などの適正処分にご協力ください。県内各地のゴミ処理施設等で、リチウムイオン電池などの小型充電式電池の混入による火災が相次いでいます。小型充電式電池は、法律により回収、リサイクルが義務付けられています。リサイクルマークがついた電池は、回収協力店などに設置されている小型充電式電池リサイクルボックスに入れてください。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。図があります。リサイクルマーク、ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池のマークが示されています。公益財団法人日本容器包装リサイクル協会。図終わり。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚、等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話042-985-7566。行政書士田中悟。
お知らせ。8月は道路ふれあい月間。道路を正しく利用しましょう。道路は私たちの生活に欠かせない大切な公共施設です。車道だけでなく、歩道や側溝も含めて全てが道路です。一人一人の心がけで皆さんが気持ちよく道路を利用できます。この機会に道路の利用マナーについて考えてみましょう。違法駐車はやめましょう。違法駐車は交通渋滞や交通事故の原因になるとともに、救急車や消防車の到着が遅れる原因にもなります。道路に物を置くことはできません。道路や側溝の蓋の上などに植木鉢や自転車などを置くことはできません。また、商品や看板、上り旗、自動販売機なども置くことはできません。道路上の広告物は県の条例で禁止されており、道路を占有して使用する場合は、道路法による許可が必要です。道路はきれいに使いましょう。道路にゴミやタバコの吸い殻、泥などを落とすと道路環境を悪化させ、交通事故や火災の原因となり大変危険です。道路を損傷、汚したとき、ガードレールや標識、街路樹などを事故等で壊したり汚したりした場合は、壊した人の負担で修繕や清掃をしていただきます。警察への連絡とともに、市内の国道、県道、飯能県道整備事務所へ、指導、建設課、管理担当へ、ご連絡ください。樹木等が道路にはみ出ていませんか？道路、歩道へ張り出している樹木の倒木等が原因で事故が発生した場合に、樹木等の所有者の責任を問われる場合があります。樹木等の所有者は、剪定・伐採をお願いします。道路沿線からの倒木等、危険な箇所を見つけた場合は、市内の国道・県道・飯能県道整備事務所へ、指導・建設課・管理担当へご連絡ください。道路美化活動団体を募集しています。道路の美化活動、ポイ捨てゴミの収集、道路清掃、草刈り、食事マスの管理などを行う団体を募集しています。ご協力いただける団体は、建設課管理担当までご連絡ください。アダプトプログラムを導入しています。市民の皆さんと行政が共同で、食事マス内の草むしりや、ガードレール支柱周りの抜根をターゲットとした清掃や、美化活動を定期的に行う団体、個人を募集します。ご協力いただける団体、個人は、建設課、管理担当までご連絡ください。道路に関する問い合わせ、市内の国道、県道、飯能県道整備事務所、電話 973-2285、指導、建設課、管理担当、
広告、高齢者向け宅配弁当594円税込みから、宅配クック123、電話 042-984-2220。
お知らせ、児童扶養手当、特別児童扶養手当制度のご案内。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。児童扶養手当、所得制限額内にある父子または母子家庭、父または母が一定の障害の状態にある家庭、または養育所に支給される手当で、児童が18歳になる年の年度末まで受けることができます。児童が一定の障害の状態にある場合は、20歳までとなります。手当を受けられる人、次のいずれかに該当する児童を育てている父、母、または養育者、父母が離婚した児童、父、または母が死亡した児童、
父または母が一定の障害の状態にある児童、父または母が生死不明である児童、父または母に1年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所から DV、ドメスティックバイオレンス防止法の保護命令を受けた児童、父または母が法令により1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで生まれた児童、手当を受けられない場合、申請する人や児童が日本国内に住所を有しないとき、児童が児童福祉施設等に入所しているとき、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の状況にあるとき、必要書類等、申請する人と児童の戸籍謄本、通帳、申請する人の名義、申請する人と児童の健康保険、被保険者証、一人親家庭等、医療費支給制度の申請に使用。離婚した人は、離婚届受理証明書で仮受付ができます。その他、状況により必要な書類があります。支給月と月額手当額。令和3年度の支給は、5月、3月、4月分、7月、5月、6月分、9月、7月、8月分、11月、9月、10月分、1月、11月、12月分、3月、1月、2月分の6回となります。表があります。児童の人数、全部支給、一部支給、所得に応じて決定の順に読みます。児童の人数、一人の場合、全部支給、43,160円。一部支給、所得に応じて決定、43,150円から11,180円。二人目加算額、11,190円。11,180円から5,100円。三人目以降加算額、6,110円。6,100円から3,060円。表終わり。現在認定されている人へ、毎年8月に現況届を提出する必要があります。支給要件を確認するための大切な手続きです。提出しない場合、支給が差し止められます。なお、受給者には7月下旬に個別にお知らせを送付しています。特別児童扶養手当。精神または身体に一定の障害のある20歳未満の児童を育てている人に支給されます。ただし、次のような場合には手当を受けることができませんので注意してください。申請する人や児童が日本国内に住所を有しないとき、児童が児童福祉施設等に入所しているとき、児童が障害による公的年金を受けることができるとき、支給月と月額手当額、1年に3回、4月、12から3月分、8月、4から7月分、11月、8から11月分に支給されます。1級、5万2500円、2級、3万4970円。申請手続き、障害の状態によって提出する書類が変わります。詳しくはお問い合わせください。現在認定されている人へ、毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。支給要件を確認するための大切な手続きです。提出しない場合、支給が差し止められます。なお、受給者には7月下旬に個別にお知らせを送付しています。
広告、家族のために、今できること、お葬式の事前相談、電話 042-989-9770、 お葬式の先進堂。
お知らせ、一人親家庭のお母さん、お父さんへ、各種相談、サロンをご利用ください。すべて事前予約制で、会場は市役所内です。相談は随時受け付けています。ハローワーク就労相談。一 一人親に適した身近で最新の求人情報が得られます。日時、8月10日火曜、毎月第2火曜日開催、午前10時30分から午後3時30分、一人40分程度、予約受付、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口、一人親ホットサロン、一人親同士でゆっくりお話ししませんか？母子、父子、自立支援員が同席します。小さいお子さんも一緒に参加できます。日時、8月13日金曜。1、午前10時から正午。2、午後1時から3時。予約時に1、2のどちらかを指定ください。人数5人。予約受付。子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口、一人親家庭、フラット相談室、母子、父子、自立支援員が日頃気になることや相談などのお話を伺います。相談以外のことでも構いません。お気軽にご利用ください。日時、8月17日火曜、毎月第3火曜日開催、午前9時30分から正午、予約受付、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。一人親家庭就業相談、仕事に関わる相談、適職、転職、就職などを埼玉県西部福祉事務所の就業支援専門員が相談に応じます。日時、8月20日金曜、午前10時から午後4時、一人40分程度。予約受付、埼玉県西部福祉事務所地域福祉担当、電話 049-283-6780、 一人親家庭貸付相談、子供の高校や大学等の進学資金などの貸付について、埼玉県西部福祉事務所の母子・父子・自立支援員が相談に応じます。日時、8月23日月曜、午前10時から午後4時、一人40分程度。予約受付、埼玉県西部福祉事務所地域福祉担当、電話 049-283-6780、 問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口、埼玉県西部福祉事務所地域福祉担当、電話 049-283-6780。 イベント、ストレス解消、楽しい子育て応援講座。子供も、そしてあなた自身も大切にする講座を開催します。子育てだけでなく、周囲との関係についても、コミュニケーションのコツを学んで心を楽にしてみませんか？表があります。期日、時間、内容の順に読みます。期日、10月31日日曜、時間、午前10時から正午、内容、子供との向き合い方、11月7日日曜、午前10時から正午、ストレスとうまく付き合う、11月21日日曜、午前10時から正午、対人関係が楽になるコミュニケーションのコツ、表終わり。対象、子供の発達や行動が気になるなど、子育てに悩んでいる親、市内在住、小学生以下の子供の保護者、人数10人、申し込み順、講師、市保健師、費用無料、持ち物、筆記用具、飲み物、申し込み、10月10日、日曜までに電話またはファックスで、子育て総合支援センター、ぬくぬくへ、住所、氏名、振り仮名、電話番号、子供の年齢、応募動機をご記入ください。場所、問い合わせ、子育て総合支援センター、ぬくぬく、電話 985-8020、ファックス 985-8030。
広告、お葬式の先進堂。もしもの時は、電話0120-7676-8220 24時間お迎え受付、安置室、式場完備。
あなたの町からコレクションのオブフォトグラフス、広報に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課広報統計担当まで郵送先をご連絡ください。説明、5件のイベントと12枚の写真が掲載されています。順に読みます。説明終わり。7月6日、東京2020オリンピック聖火リレー。駒神社からスタートし、ゴールは巾着だと10人の聖火ランナーが市内を走りました。高栗古墳群の壁画をモチーフに再現した衣装に身を包んだサポートランナーや、汽車文化になぞらえた乗馬による聖火ランナーなど、日高市ならではの聖火リレーとなりました。市民カメラマン、大河原康夫さん、平田元次さん、撮影。写真説明。4枚あります。男性の聖火ランナーが馬に乗り、聖火リレーをしている様子です。2人の女性がトーチキスをしている様子です。高栗古墳群の壁画モチーフの衣装を着ている皆さんの写真です。ミニセレブレーションの様子です。舞台では、市長、トーチを持った女性、高栗衣装を着た子供たちが手を振っています。写真説明終わり。夏、今年もせせらぎ水路オープン。場所、日高総合公園。クールスポットの一つとして、せせらぎ水路はいかがですか？利用の際は、新型コロナウイルス感染症対策を万全に。市民カメラマン、鈴木邦明さん撮影。写真説明。大人数人と子供たちがせせらぎ水路で遊んでいる様子です。写真説明終わり。6月23日、トンボ玉体験教室。場所、駒川南公民館。火を使ってガラスを温めながら、色や模様をつけ、カラフルで綺麗なトンボ玉が完成しました。市民カメラマン、金指恵理子さん撮影。写真説明、3枚あります。女性が先生と一緒にトンボ玉を作っている様子です。トンボ玉を作っている手元をじっと見つめる4人の女性です。火を使ってガラスを温めています。写真説明終わり。6月26日、親子でジャガイモ収穫体験。場所、武蔵台公民館。親子で一緒に協力しながら、たくさんのジャガイモを収穫することができました。市民カメラマン、梅本千恵子さん撮影。写真説明、3枚あります。どの写真も、親子で一生懸命ジャガイモ掘りをしています。写真説明終わり。6月26日、照り焼きバーガー作り。場所、高萩北公民館。先生に教わりながら、自分だけのオリジナル照り焼きバーガーを作りました。市民カメラマン、鈴木邦明さん撮影。写真説明。女性の手にはフライ返し、女の子の前にはお皿に乗った照り焼きが少し。二人はフライパンをじっと見つめています。写真説明終わり。
適切な避難行動を取りましょう。避難指示で必ず避難。音訳者中、見開き2ページにわたり掲載されています。音訳者中、終わり。令和元年東日本台風、令和元年台風第19号では、東日本を中心とした記録的な大雨により、各地で河川の決壊や土砂災害などによる甚大な被害が発生しました。この台風やその他の豪雨において、避難をしなかった、避難が遅れたことによる被災や、屋外移動中の被災が多かったことを受け、内閣府が警戒レベルの見直しを行い、令和3年5月に 避難情報に関するガイドラインが改定されました。問い合わせ、危機管理課防災消防担当。図があります。図説明。左側に、危険度の高い方へ向けての上向き矢印があります。右側に、これまでの避難情報等、真ん中に新たな避難情報等、新たな避難情報等の図に向けて、これまでの避難情報等の図から、警戒レベル3、4、5は矢印があります。図説明終わり。これまでの避難情報等、警戒レベル5、災害発生情報、発生を確認したときに発令。警戒レベル4、避難指示緊急、避難勧告。警戒レベル3、避難準備、高齢者等避難開始。警戒レベル2、大雨洪水高潮注意報、気象庁。警戒レベル1、早期注意情報、気象庁。新たな避難情報等、警戒レベル5、災害発生または切迫、緊急安全確保。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル4、災害の恐れ高い、避難指示。警戒レベル3、災害の恐れあり、高齢者等避難。警戒レベル2、気象状況悪化。大雨洪水高潮注意報、気象庁。警戒レベル1、今後気象状況悪化の恐れ、早期注意情報、気象庁。図終わり。出典、内閣府ホームページ、http://www.boukyu-hinanjou/r3_hinanjou-under-guidelines/。 いざ避難、知っておくべき5つのポイント。1、避難とは、難を避けること。安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。2、避難先は、小、中学校、公民館だけではありません。安全な親戚、知人宅に避難することも考えてみましょう。日頃から相談しておきましょう。3、体温計、消毒液、マスクはできるだけ自ら携行してください。4、市が指定している避難場所、避難所が変更、増設されている可能性があります。災害時には防災行政無線、広報等、市ホームページなどで確認してください。5、豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむを得ず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分確認してください。日高市防災ハザードマップで最新の避難情報等を確認。水害、土砂災害、地震等の情報をまとめた日高市防災ハザードマップ最新版ができました。市役所、公民館、出張所で配布しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。QR コードがあります。水害、土砂災害時の避難行動を確かめておきましょう。図説明。質問形式の図表があります。水害、土砂災害ハザードマップで 自分の家がどこにあるか印をつけてみましょう。浸水や土砂災害が発生する恐れの高い区域を着色した地図です。着色されていないところでも災害が起こる可能性があります。はい、家がある場所に色が塗られていますか？いいえ、色が塗られていなくても周りと比べて低い土地や崖のそばなどに住んでいる人は市からの避難情報を参考に必要に応じて避難してください。家がある場所に色が塗られていますか？はい、災害の危険があるので、原則として自宅の外に避難が必要です。例外、浸水の危険があっても、以下のいずれかに当てはまる場合は、自宅に留まり、安全確保することも可能です。洪水により家屋が倒壊または崩落してしまう恐れの高い区域の外側である。浸水する深さよりも高いところにいる。浸水しても水が引くまで我慢できる。水、食料などの備えが十分にある。土砂災害の危険があっても、十分堅牢なマンション等の上層階に住んでいる場合は、自宅に留まり、安全確保することも可能です。災害の危険があるので原則として自宅の外に避難が必要です。はい。ご自身または一緒に避難する人は避難に時間がかかりますか？いいえ、安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人はいますか？いいえ、警戒レベル4で市が指定している指定緊急避難場所へ。安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人はいますか？はい、警戒レベル4で安全な親戚や知人宅へ。ご自身または一緒に避難する人は避難に時間がかかりますか？はい、安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人はいますか？いいえ、警戒レベル3で市が指定している指定緊急避難場所へ。安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人はいますか？はい、警戒レベル3で安全な親戚や知人宅へ。図、終わり。市が発信する情報を確実に入手しましょう。災害時には複数の手段で確実に情報を入手できるようにしておきましょう。防災行政無線、広報塔、避難情報に関することや開設している避難所等について緊急放送を実施します。放送内容は市ホームページや広報塔聞き直しサービス、電話 985-3100 でも確認できます。QR コードがあります。日高防災メール、防災行政無線、メール配信サービス、防災行政無線広報塔で放送した内容を携帯電話やスマートフォンで受信することができます。大雨時などは放送内容が聞き取りづらくなります。市からの情報を確実に入手できるよう add@city.hidaka.saitama.jp へからメールを送信するか、QR コードを読み取り、登録しておきましょう。QR コードがあります。市公式ホームページ、避難情報等のほか、災害への備え等に関する情報が掲載されています。QR コードがあります。Yahoo 防災速報アプリ、スマートフォン用 Yahoo 防災速報をインストールし、アプリ内で日高市を地点登録すると、さまざまな防災情報をプッシュ通知で受け取ることができます。QR コードがあります。緊急速報メール、エリアメール。災害が発生した際、市内の各携帯電話事業者、 NTT ドコモ、ソフトバンクモバイル、KDDI、楽天モバイル端末を対象に、市からの避難情報や緊急情報が一斉配信されます。登録方法等はご利用の携帯電話事業者へご確認ください。子育て応援キラキラ通信イベントレポートぬくぬくオリンピック開催 QR コードがあります。子育て総合支援センターぬくぬくでパパもママもぬくぬくオリンピックを行いました。オリンピックごっこをしながら体を動かして金メダルをゲット。写真説明3枚の子供たちがいろんな競技に挑戦している写真があります。写真説明終わり。新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントが変更・中止になる場合があります。また、感染予防のため、入室前に手指消毒と職員による検温、非接触体温計を使用にご協力ください。子育て総合支援センター、ぬくぬく、電話 985-8020。 利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、第3土曜日及び祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、ガーデンスペースで水遊び、期日、8月31日火曜まで、時間、ぬくぬく利用時間内、1、午前9時30分から10時50分、2、午前11時から正午。3、午後1時から2時20分。4、午後2時30分から4時。水遊びは時間内の終了20分前。4は30分前まで。月曜日の2枠は利用できません。対象、主に未就学児とその保護者。各7組、申し込み順、内容、ゆったり自由に親子で水遊びを楽しめます。天候等で中止になる場合があります。持ち物、サンダル、親子とも、タオル、着替え、飲み物、帽子、申し込み、前日または当日、イライラ解消すっきりお片付け講座9月9日木曜1午前9時50分から10時20分2午前10時40分から11時10分主に未就園児の保護者子ども同伴か各7組申し込み順子育てにも役立つ片付けのお話、小さい子供がいてもすっきりな家をキープできるポイントを教わります。8月19日木曜、午前9時から、表終わり。地域子育て支援センターチキンエング、日高どろんこ保育園内、電話 984-1370、利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分。祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、1、8月13日金曜、2、 8月27日金曜、時間午前の部、午前10時30分から11時30分、午後の部、午後1時30分から2時30分、対象、未就園児とその保護者。内容、1、ところてん、2、かき氷、費用200円、申し込み不要。芸術学校、8月中の毎週月曜日、午前の部、午前10時30分から11時30分、午後の部、午後1時30分から2時30分、未就園児とその保護者。ボディーペインティング、汚れてもいい服で来てください。持ち物、着替え、体拭きタオル、不要。寺親屋、8月20日金曜、午前10時30分から11時30分、完了職までのお子さんとその保護者、5組、申し込み順。離乳食について保育園栄養士がお話をします。離乳食試食あり、費用100円、8月6日金曜、午前10時から。自然学校、8月6日金曜、午前10時30分から11時30分。未就園児とその保護者。プールで遊ぼう。不要。青空保育、8月4日水曜、午前10時30分から11時30分。未就園児とその保護者。ベイシア日高モール店舗敷地内の公園で遊ぼう。現地集合。不要。アワカフェ、0歳児の日、8月20日金曜、午前10時30分から11時30分。令和2年4月2日以降に生まれた子供とその保護者。同学年の子供との交流会。不要。冷えカフェ。1歳児の日、8月24日火曜、午前10時30分から11時30分。令和元年4月2日から令和2年4月1日までに生まれた子供とその保護者。同学年の子供との交流会、不要。イベント、出前保育。期日、1、8月12日木曜、2、8月26日木曜、時間、午前10時30分から11時、対象、未就園児とその保護者。内容、1、スタンダホリ公園、保健相談センター前、2、日高総合公園、現地集合、申し込み、不要、雨天中止、表終わり。地域子育て支援センターくるみ、日高富士見台認定子ども園内、電話 984-3071、 利用時間月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、0歳教室ピヨピヨ、期日、9月8日水曜、時間、午前10時30分から11時、対象、0歳児とその保護者4組、申し込み順。内容等、遊びを通して同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。兄弟関係の利用もできます。申し込み、8月20日金曜、 午前9時30分から、一切教室よちよち、9月15日水曜、午前10時30分から11時、一歳児とその保護者4組、申し込み順、遊びを通して同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。兄弟関係の利用もできます。8月20日金曜、午前9時30分から、絵本タイム、9月3日金曜、1、午前8時45分から10時15分、読み聞かせ、午前10時から10時15分、2、午前10時30分から正午、読み聞かせ、午前11時45分から正午、未就園児とその保護者3組、申し込み順、絵本や紙芝居、パネルシアター、テープサートなどの読み聞かせを行います。8月19日木曜、午前9時30分から、表終わり。地域子育て支援センターおひさま高根児童室、電話 985-6072、利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、夏祭り、バルーンアートで遊ぼう。期日、8月27日金曜。時間、1、午前10時から10時40分。2、午前11時から11時40分。対象、主に未就園児とその保護者各4組。申し込み順。内容、バルーンアートで魚釣り。くじ引きゲームをして遊ぼう。申し込み、8月13日金曜、午前9時30分から。親子で簡単な折り紙制作、8月31日火曜、1、午前10時から10時40分、2、午前11時から11時40分、主に、未就園児とその保護者各4組、申し込み順。ひんやりデザートを作りましょう。8月17日火曜、午前9時30分から。表終わり。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由。費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場。期日、8月18日水曜。時間、午前10時から正午。場所、武蔵台公民館。電話 982-2950。対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、8月26日木曜、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、8月10日火曜、24日火曜、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110。 未就園児とその保護者、ひよこルーム、8月18日水曜、午前10時から11時30分。高萩北公民館、電話 989-7322。 未就園児とその保護者、ピヨピヨ広場、8月6日金曜、9月3日金曜、 午前10時から11時30分、武蔵台公民館、電話 982-2950、未就園児とその保護者、表終わり。保健相談センター、電話 985-5122、10ヶ月児保育相談は、日高市健康スケジュールに掲載した日程から変更になりました。検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月児。対象、令和3年4月中の出生時。期日、9月17日金曜。受付時間、午後0時30分から1時30分。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月児。令和2年2月中の出生時、9月3日金曜、午後0時30分から1時30分、母子健康手帳、乳幼児健康審査、3歳児、平成30年5月中の出生時、9月10日金曜、午後0時30分から1時20分、母子健康手帳、検査用の尿。保育相談。身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、10ヶ月児、令和2年10月中の出生時、9月21日火曜、午前9時15分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで、身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは23ページをご覧ください。発育や発達の相談、育児への不安など相談希望の人は個別での対応ができます。保健相談センターまでご連絡ください。教室等、表があります。イベント、赤ちゃんサロン、期日9月6日月曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、生後7ヶ月から11ヶ月までの子供とその保護者。内容等、保健師によるミニミニ育児講座、親子遊び、自由交流、身体測定。対象年齢外の兄、姉の参加はご遠慮ください。申し込み、必要。表終わり。
日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス、https://www.city.hidaka.lg.jp/。お知らせ。マイナンバーカード申請補助サービスを実施しています。マイナンバーカードを取得していない人を対象に、市職員が写真撮影や申請手続きの補助サービスを行います。費用はかかりません。時間、開帳日の午前9時から正午、午後1時から5時。必要書類、次のうちどれか一つ。個人番号通知カードの下についている個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書。令和3年1月以降、国から送付された個人番号交付申請書。 マイナンバーがわかる資料、個人番号通知カード、個人番号通知書など、マイナンバーカードの受け取り予約がお済みでない人へ、マイナンバーカードの申請をして、受け取りをしていない人が多くいます。カードは申請者に郵送されるのではなく、本人が市役所で暗証番号を設定し、交付されます。交付申請をして、市から通知が届いている人は、電話で受領日を予約してからお越しください。場所、問い合わせ、市民課、市民担当、1階、2番窓口、原爆死没者、戦没者の慰霊と世界恒久平和を祈って黙祷を。8月6日は広島に、9日は長崎に原爆が投下された日です。また、8月15日は戦没者を追悼し、平和を記念する日です。戦争は、一瞬にして多くの人々の尊い命を奪い去り、家庭の平和を壊してしまいます。戦争の悲劇を二度と繰り返すことのないよう、平和について考えるとともに、原爆死没者、戦没者の霊を慰め、合わせて世界恒久平和の実現を祈って、黙祷を捧げましょう。日時、8月6日、金曜、午前8時15分から1分間。8月9日、休日、午前11時2分から1分間。8月15日、日曜、正午から1分間。平和パネル展示を行います。戦争に関する写真パネルを展示します。この機会に戦争や平和について考えてみましょう。期間、8月7日土曜から15日日曜。場所、障害学習センター。問い合わせ、総務課庶務、ふるさと納税担当。飯能警察署からのお知らせ。振り込め詐欺に注意。振り込め詐欺の最大の防犯対策は、犯人と話をしないことです。一人で対応すると、犯人に騙されてしまいます。一度電話を切り、家族や警察に相談しましょう。問い合わせ、飯能警察署、電話 972-0110。アスベスト対策に関する補助制度。県では、建築物のアスベスト含有の恐れのある吹き付け剤の含有調査、および吹き付けアスベストの除去等工事に対する費用の補助をしています。ぜひご活用ください。対象、民間建築物。問い合わせ、県建築安全課。電話、048-830-5525。年金未知識、保険年金課、国民年金医療士担当、退職・失業による特例免除制度、厚生年金に加入していた人が20歳以上60歳未満で退職・失業すると、国民年金第1号被保険者になるための手続きを行い、月額16,610円、令和3年度、の保険料を納めることになります。一方、保険料を納めることが経済的に困難な人には、申請によって保険料の納付が免除される制度があります。さらに、通常の免除申請で審査対象となっている本人の所得状況を除いて、審査が行われる特例免除制度があります。この特例免除制度を利用できるのは、表の期間に退職、失業した人です。ただし、配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは、免除が認められないことがあります。なお、免除された期間について、10年以内に追納をして、老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることが可能です。特例免除の申請が可能な期間、令和3年8月から、令、 令和3年8月に申請する場合、表があります。失業した年、1月から12月、特例免除申請が可能な期間の順に読みます。平成30年、令和元年7月から令和2年6月、平成31、令和元年、失業の前月から令和3年6月、令和2年、失業の前月から令和4年6月、令和3年、失業の前月から令和5年6月、今日終わり。失業した日は離職日の翌日です。12月31日離職の場合は、翌年が失業した年となります。退職・失業による特例免除申請の際の持ち物。マイナンバー・個人番号カード、または写真付きの本人確認ができるもの、およびマイナンバー・個人番号通知カード。雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職証など、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し。免除制度と追納制度について、詳しくは、所沢年金事務所へご相談ください。問い合わせ、所沢年金事務所、電話、04-2998-0170。
広告、目と耳のトータルケアショップ、アイメガネ。メガネ、補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍、電話 042-986-0001、郵便番号 350-1231、日高市加山 301-6。
耐震診断、耐震改修に関する補助制度。県では多数の人が利用する建築物の耐震診断、耐震補強設計及び耐震改修工事の費用の一部を補助しています。ぜひご活用ください。対象、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建築物のうち、病院や店舗、ホテル等の多数の人が利用する一定規模以上の建築物、問い合わせ、県建築安全課、電話 048-830-5527。 多子世帯による中古住宅取得に補助金を交付します。県では多子世帯18歳未満の子が3人以上または2人条件付きの世帯を対象に中古住宅取得の諸経費に対して補助を行っています。申請受付期間、令和4年3月15日火曜まで、補助金額、最大40万円、補助対象住宅、戸建て住宅、床面積100平方メートル以上、マンション、床面積80平方メートル以上、または5室以上、補助予定件数、140件。予算件数に達し次第、受付を終了します。住宅供給公社助成金。助成金額、最大10万円。対象、県補助金の対象となる中古住宅を取得し、次の1または2に該当する場合。1、親世帯と同居、または近居する場合。2. 県内のリフォーム業者が1件20万円税込み以上のリフォームをする場合、助成予定件数90件、申し込み順、住宅供給公社助成金のみでの申請はできません。問い合わせ、県住宅課総務民間住宅担当、電話 048-830-5563。コバトン健康マイレージ。埼玉県コバトン健康マイレージ事業は、専用の歩数計をつけてウォーキングすると、歩数によりポイントがたまり、抽選で景品が当たるものです。すでに事業に参加している人は、申し込み手続きをする必要はありません。対象、市内在住の18歳以上の人。人数、100人。申し込み順。申し込み、8月16日月曜午前9時以降に。電話で保健相談センターへ。歩数計の受け取り日を予約していただきます。場所、問い合わせ。保健相談センター。電話、985-5122。チープ38プロジェクトを知っていますか？道路交通法38条では、横断歩道を横断しようとする歩行者がいる場合は、車両はその横断歩道の手前で一時停止しなくてはならないと定められています。キープ38プロジェクトは、道路交通法38条のルールを正しく理解し、歩行者優先の意識を高め、安全運転の促進を図る取り組みです。交通ルールを守り、思いやりのある運転をしましょう。問い合わせ、指揮管理課交通安全防犯担当。チャイルドシート、シートベルトをきちんと着用しましょう。8月1日日曜から31日火曜までの期間、チャイルドシート、シートベルト着用促進運動が実施されます。自動車の運転者には、6歳未満の幼児を車に乗せるときのチャイルドシート使用が義務付けられています。違反点数1点。また、運転席、助手席に加えて後部座席のシートベルト着用も義務付けられています。違反点数1点。後部座席の違反点は高速自動車道及び自動車専用道路のみ。大切な人の命を守るため、シートベルトを着用しましょう。問い合わせ、危機管理課交通安全防犯担当。全国一斉子供の人権110番強化週間。埼玉地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、子供をめぐる様々な人権問題へ取り組むため、全国一斉子どもの人権110番強化週間として、通常の受付時間を延長するなどし、一人でも多くの子どもたちから専用電話による相談を受け付けます。秘密は守ります。期間、8月27日金曜から9月2日木曜。時間、午前8時30分から午後7時。8月28日土曜、29日日曜は、午前10時から午後5時までです。相談電話番号、全国共通、無料。電話、0120-007-110。IP 電話からはつながりません。相談担当者、法務局職員、埼玉県人権擁護委員連合会、子ども人権委員会委員。問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課。電話、048-859-3507。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和3年6月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。全体量 946.06 トン、マイナス 96.1 トン、処理費用3,902,4,975円、マイナス 396,4,125円。一人当たりの量 17.18 キログラム、マイナス 1.6 キログラム。 一人当たりの処理費用、709円、マイナス66円、表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトン当たり41,250円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。生ゴミなどに含まれる水分が可燃ゴミの重さの半分近くを占めています。処理費用は重さで決まります。処理費用を削減するために生ゴミは十分に水分を切ってから出しましょう。とクリッカーが言っています。
広告、ホームページ制作、コンパス、パソコン、スマートフォンサイトの制作、管理、提案をいたします。電話 978-7351、090-4914-3184、駒川駅前、コンパス、日高市で検索。
保養所、山の家、海の家のご案内。市指定の保養所、山の家、海の家を開設しています。利用する場合、宿泊費の補助が受けられます。健康づくりにご利用ください。開設期間、保養所、山の家、令和4年3月31日木曜まで、海の家、令和3年8月31日火曜まで、対象、利用する日において、日高市国民健康保険の加入者、または市内に住所を有する埼玉県後期高齢者医療制度の加入者、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料を滞納している人を除きます。補助回数、年度内2泊まで。補助金額、大人1泊2000円、中学生以上。子供1泊1000円。保養所は満4歳以上、小学生以下。山の家、海の家は満3歳以上、小学生以下。利用方法、宿泊先の予約をした後、市役所または各出張所、電子申請で利用券の申請をしてください。問い合わせ、保険年金課国民健康保険担当、1階3番窓口、国民年金医療費担当、1階4番窓口。募集、埼玉県環境アドバイザー募集。豊富な経験や知識を持ち、地域での環境保全活動や環境学習の指導及び助言等を行う環境アドバイザーを募集しています。応募詳細を県環境政策課のホームページで確認の上、各応募締め切り日までに県環境政策課へ応募してください。問い合わせ、県環境政策課、電話 048-830-3019、有料運転者表彰の申請を受け付けます。有料運転者を表彰します。審査の上、受賞者には後日表彰式の案内をします。表彰の種類、10、15、20、25、30、35年表彰。表彰の要件、次のすべてを満たす人。1、飯能地方交通安全協会に加入していること、会員証提示。2、過去に同種類、同年の表彰を受けていないこと。3、過去10年以内に禁錮以上の刑、または5年以内に罰金以下の刑に処せられたことがないこと。4、表彰式10月23日土曜に出席できること。申請期間8月16日月曜から 9月30日木曜、午前9時から午後5時、土、日曜日、祝日を除く。申請場所、飯能地方交通安全協会事務局、飯能警察署内。申請方法、自動車安全運転センター発行の無事故無違反証明書を添付して、飯能地方交通安全協会事務局へ。無事故無違反証明書の取得方法。1、県内の警察署、交番にある申し込み用紙により、証明書1通につき、交付手数料670円と払い込み料金を添えて、郵便局から申請する。2、身分証明書、交付手数料及び印鑑をお持ちの上、直接自動車安全運転センター、鴻巣市鴻巣405-4、県警察運転免許センター内に申請する。申請してから発行まで約2週間かかります。申し込み、問い合わせ。飯能地方交通安全協会事務局、飯能警察署内、電話 973-7047。 シニア向け運動教室、フィットネス駒川、参加者募集。腰や膝が痛い、階段の上り下りが辛い、などがあり、以前より動きにくくなった。外出の機会が減っている。体力に自信がなくなってきた人向けの教室です。運動指導経験を持つ専門スタッフ、理学療法士がご自身に合った体操を指導し、生き生きと活動できる体づくりをお手伝いします。期間、9月、10月、11月中の毎週水曜日、11月3日祝日は除きます。時間、午後1時から3時。場所、ファミリアクラブ、大和田原宿 91-1。内容、個別面接、簡単な体力測定、体操指導、日高市健康ロコモ体操等。対象、次のすべてに当てはまる人。1、65歳以上で市内に住所を有し、自力で会場まで行くことができる人。体の状況により、送迎を要する人は、申し込み時にご相談ください。2、全12回参加できる人。令和2年度及び3年度第1期に参加した人は利用できません。人数8人。費用無料。持ち物等。飲み物。健康保険非保険者証、保険証、汗拭きタオル、室内用の運動靴、運動のできる服装。申し込み、8月5日木曜以降に、電話または直接、長寿生きがい課へ。問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当、1階5番窓口。イベント、今月の市役所マルシェ2021。日高市産の農産物等をこの機会にどうぞ。特産品のブルーベリーの販売もあります。日時、8月25日水曜、午前11時30分から午後1時30分。売り切れ次第終了。場所、市役所庁舎玄関。マイバッグをお持ちください。問い合わせ、産業振興課、農政担当。
広告、生徒さん募集中、清村茶道教室、0805000-6076、詳細はホームページで、https://kyo28.com/お茶加湿器1000円。
木製の会お話し会。子ども対象のお話し会です。日時、 8月8日祝日、22日日曜、午前10時30分から、場所、障害学習センター、内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居、費用、無料、申し込み、不要、直接会場へ、問い合わせ、市立図書館、電話、985-5121。ミニギャラリー情報、文化体育館、日高アリーナ内、癒しの切り絵、期間、8月15日日曜まで、問い合わせ、奥富、電話、080-2171-1607、美術作品等の展示ができます。展示は2週間を限度に無料で展示できます。申し込み方法など詳しくは障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。人権啓発イベント、ヒューマンフェスタオンライン2021。人権尊重社会を目指す県民運動協調月間の事業としてオンラインで人権啓発イベントを開催します。QR コードがあります。期間、9月30日木曜まで。問い合わせ、県人権推進課。電話、048-830-2258。青年貢献何でも電話相談。9月は、州と県市合同の青年貢献制度普及促進月間です。青年貢献制度について知りたい人、利用を考えている人の疑問に、貢献実務に詳しい弁護士、司法書士、社会福祉士が電話相談でお答えします。日時、9月4日土曜、午前10時から午後4時、電話相談、電話、048-710-5040、当日のみ。問い合わせ、県地域包括ケア課。電話、048-830-3251。初めてのスマートフォン。日時、8月28日土曜、午後2時から3時30分。対象、成人。人数、14人、申し込み順。講師、ドコモショップ日高店スタッフ。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、8月5日木曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。問い合わせ、駒川南公民館。電話、989-1000。第14回、憩いの森ふれあいコンサート。残暑を避けて、憩いの森でコンサートを楽しみませんか？フリーマーケットも同時開催します。フリーマーケットの出展者を募集しています。詳しくは、高萩公民館へお問い合わせください。日時、9月5日日曜、午前10時30分から午後2時30分、雨天中止。場所、日高総合公園内民有地。人数、50人程度。出演、高萩林保存会、ストリートダンスファム、SGS 親父バンド、高萩中学校吹奏楽部、日高市少年少女合唱団、コーロツッティ、マジシャンアラック。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、高萩公民館。電話、989-2145。教育相談室だより、487。学校適応指導教室、ユリーカ。今回は、 教育相談室にある学校適応指導教室ユリイカについてご紹介します。目的、学校適応指導教室ユリイカとは、いろいろな理由で学校に行きたくても行けずに休んでいる児童、生徒に対して、教育相談を通して自立への援助と学校生活への復帰を支援するための教室です。活動内容、午前中は教科書や問題集、プリントなどを使った自主学習と軽い運動が中心です。自主学習の内容は、教育指導員と相談しながら自分で学習計画を立てていきます。午後は、一人一人の個性を生かした創作活動、マーブリング、ペーパークラフト、折り紙、グラスデコなどを通して、自己表現とみんなで協力することの大切さを学ぶ時間です。時には体力や表現力の向上、自己肯定感を高めることを目的に、公園などで運動をしたり、音楽活動や栽培活動を行ったりしています。また、コロナ禍で難しいところもありますが、行事として秋の巾着田への散策、川越への遠足、調理実習や講師を招いての書き初め、餅つき、福祉体験などを予定しています。有給の手順。1、有給に関しては、家族や担任の先生とよく相談してください。2、ユリイカ入級の意向が決まりましたら、面談の申し込みをします。学校へご連絡ください。3、教育相談室の教育相談員と面談をします。4、体験入級を行います。5、入級手続きをします。入級書類については、学校と連絡、相談をしてください。6、入級許可通知が届きましたら、手続き完了です。ところで、ユリイカという言葉は、ギリシャ語で、発見した、わかったという意味です。悩んでいることの解決方法や、自分の進む道を見つけ出してほしいという願いから、この名がつきました。小集団での活動を通して、お子さんの心にエネルギーを蓄え、元気と自信を取り戻して学校に戻れるように支援していきます。一人で悩まずに、ぜひ教育相談室にご相談ください。
広告。おしっこでお悩みの方はこちらへ。042-978-9591。埼玉泌尿科皮膚科クリニック。
ハーバリウムを作ろう。ドライフラワーなどと専用液をボトルに入れて作ります。オリジナルのハーバリウムを作ってお部屋に飾りませんか？日時、9月8日水曜、午前10時から11時30分。対象、成人。人数、14人。申し込み順。講師、日本ハーバリウム協会認定講師、堀口淳さん。費用、1500円。材料費。持ち物等、ハサミ。申し込み、8月10日火曜から31日火曜までに、電話または直接、駒川南公民館へ。日曜日及び祝日を除く。場所、問い合わせ。駒川南公民館。電話、989-1000。暮らしを楽しむ、フラワーアレンジメント、十五夜をめでる。いつもの暮らしにお花を添えてみませんか？今回のテーマは十五夜。秋の風情を感じます。日時、9月16日木曜、午前10時から11時30分。対象、成人。人数、15人。申し込み順。講師、フラワーデザイン講師、荒井佳代子さん。費用、 1500円、材料費、持ち物、ハサミ、持ち帰り用の袋、申し込み、8月5日木曜から9月10日金曜までに、電話または直接武蔵台公民館へ。保育を希望する人は申し込み時にご相談ください。材料準備の都合上、9月10日金曜以降のキャンセルの場合、参加費の返金はしません。当日使用する材料をお渡しします。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950、諸山特別支援学校、企業向け学校公開、日時、10月4日月曜、午前9時50分から正午、対象、障害者雇用を検討している企業、内容、授業見学、午前10時10分から、講演会、午前11時10分から、高等部2、3年生の企業就労に向けた実習の受け入れ先も募集しています。申し込み、問い合わせ、県立諸山特別支援学校、電話 049-294-7200、応急手当普及員養成講習、期日9月18日土曜、19日日曜、20日祝日、時間午前8時30分から午後5時15分、場所狭山消防署、狭山市大和田上奥富1172、対象日高市、飯能市、狭山市、入間市、所沢市に在住、在勤、在学している満18歳以上で、講習終了後に救命講習指導に協力できる人、人数、若干名、申し込み順、講師、埼玉西部消防局、消防職員、費用、3740円、テキスト代、持ち物等、筆記用具、動きやすい服装、申し込み、8月4日水曜、午前9時以降に、電話で、飯能日高消防署へ、問い合わせ、飯能日高消防署、消防管理課、電話 974-7226、令和3年度、下水道排水設備工事、責任技術者、共通試験、期日、11月28日日曜、場所、聖学院大学、上尾市戸崎 1-1、受験資格、次のいずれかに該当する人、1、高等学校の土木工学科、またはこれに相当する課程を修了して卒業した人、2、高等学校を卒業した人で、排水設備工事等の設計、または施工に関し、1年以上の実務経験を有する人。3、排水設備工事等の設計、または施工に関し、2年以上の実務経験を有する人。4、1から3に準ずる人。受験料、1万円。受付期間、8月23日月曜から、9月30日木曜、出着。受験案内は、8月23日月曜から、下水道課、浄化センター内で配布します。申し込み、受験案内参照。問い合わせ、下水道課公務担当。電話、989-2771。広島、長崎、原爆資料展。期間、9月5日日曜まで。時間、午前9時から午後5時。月曜日休館です。8月9日休日を除く。費用、無料。問い合わせ、 飯能市立博物館、電話 972-1414。 楽しく歩こう、9月の定例健康ウォーキング。問い合わせ、申し込みは各公民館へお願いします。時間やコースを変更する場合があります。市内農家巡り、日時、9月10日金曜、午前9時から正午ごろ、集合、解散、駒川公民館、人数、15人、申し込み順、申し込み、8月10日火曜以降に、駒川公民館へ、当日申し込み不可、駒川公民館、電話、989-9110、駒川南公民館、電話、989-1000。秋の横手渓谷を歩こう。日時、9月22日水曜、午前8時45分から正午ごろ。集合、解散、武蔵台公民館。人数、15人。申し込み順。申し込み、8月10日火曜以降に、武蔵台公民館へ。当日申し込み不可。駒公民館、電話 989-2381。武蔵台公民館、電話 982-2950。
広告、コモンズ法律事務所。日高市出身の弁護士が相続、離婚、刑事事件等のご相談を受けたまわります。連絡先、電話 048-640-1707、弁護士、下地健氏。文化体育館日高アリーナ、指定管理者コナミスポーツ、毎日工業グループ、電話 985-2090、開館時間午前9時から午後9時、休館日8月2日月曜、16日月曜、9月6日月曜、21日火曜、QR コードがあります。簡単ピラティス、期日8月、9月中の毎週木曜日、時間、午後7時15分から8時15分。対象、16歳以上の人。費用、8280円。税込み。持ち物、タオル、飲み物。フィットネス、フラダンス教室。期日、8月、9月中の毎週水曜日。時間、午前10時30分から11時30分。対象、16歳以上の人。費用、8280円、税込み。持ち物、タオル、飲み物。市立図書館から、電話 985-5121。開館時間、午前9時から午後7時。休館日、8月30日、月曜。新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。QR コードがあります。夏休みお楽しみスタンプラリー。図書館の中にある5箇所のクイズに答えてスタンプを集めよう。全部集めたらプレゼントがもらえます。夏休みはぜひ図書館へ。期間、8月29日日曜まで。景品がなくなり次第終了。費用、無料。怖いお話し会。日時、8月18日水曜。ちょっぴり怖いお話し会。午前11時から。4歳から小学校低学年。怖いお話し会。午後5時から。午後6時から。小学生以上。なるべく保護者同伴。人数、各20人程度。申し込み順。申し込み、 電話または直接私立図書館へ。図書館映画会金曜シネマ。上映作品、5億円の人生、112分。日時、8月20日金曜、午前10時から。費用、無料。申し込み、電話または直接私立図書館へ。東京大学キャストサイエンス賞。カラフル、マジカル、色の不思議を学ぼう。日時、8月21日土曜。1、午前11時から正午。2、午後2時から3時。対象、小学生以上。人数、各50人、申し込み順。講師、東京大学サイエンスコミュニケーションサークル、キャスト。申し込み、電話または直接私立図書館へ。館内企画展示。一般向け、カウンター前。展示内容、期間。未来のためにできること、知っていますか？ SDGs、8月29日、日曜まで。児童向け、児童コーナー。展示内容、期間。大好き、スポーツ。8月29日、日曜まで。怖いお話。9月26日、日曜まで。図書館を使って調べよう。9月26日、日曜まで。お話ポケット。大きい子向け。日時。8月7日、9月4日の土曜日、午前11時から。小さい子、未就園児向け。日時、8月4日、11日、25日、9月1日の水曜日、午前11時から。新館図書案内、図書館流通センター、新館全店案内より引用。街歩きが楽しくなる水路上観察入門。著者、吉村生、高山秀夫。出版社、角川。全国各地の水路場を歩いた二人が、その魅力を紹介する。写真説明。本の表紙が載っています。説明終わり。面白い石と人の物語。著者、大平優馬。出版社、総合科学出版。高校の理科教師が、私たちの生活に欠かせない鉱物や岩石の面白さを解説する。写真説明。本の表紙が載っています。説明終わり。広告。ピアノ×農業×食育イコール伸び伸び育つ。オンラインレッスン開始。検索、ピアノッチ。日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークルまたはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課広報統計担当、日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？フラダンス体験会、優しいフラダンスを一緒に踊りませんか？軽装でお越しください。日時、8月31日。9月7日、14日、21日、28日、 いずれも火曜日、午後7時から8時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、女性、年齢不問、人数約20人。費用、無料。申し込み、8月30日月曜までに、電話またはメールで、オルオルフラへ。問い合わせ、オルオルフラ、石井。電話、090-6154-6711。留守番電話対応。メール、yuka6711@gmail.com。日高市民ソフトテニス大会団体戦1チーム3組による団体戦男女別日時8月29日日曜予備日9月5日日曜午前8時15分から場所高萩北中学校日高高校対象中学生以上の市内在住在学在勤の人、日高連盟会員の人、費用、一般、大学生、1000円、高校生、300円、会員、500円、中学生、無料、当日集金、申し込み、8月15日日曜までに、電話またはファックス、メールで、日高市ソフトテニス連盟へ、問い合わせ、日高市ソフトテニス連盟、相馬、電話、ファックス、985-8837、メール、toshio-soma@outlook.jp。日高市、市政施行30周年記念。第25回日高市長杯ソフトボール大会。日程、9月12日、19日の日曜日。予備日、26日、日曜。代表者会議及び開催式を9月5日、日曜、午後2時から駒川公民館で行います。場所、横手台グラウンド、日高総合公園。対象、市内在住、在勤チーム、編成人員は市民が過半数以上、及び本年度ソフトボール協会加入チーム。参加費、一般チーム3000円。申し込み、8月25日水曜までに電話で日高市ソフトボール協会へ。問い合わせ、日高市ソフトボール協会山本。電話 989-5298。 日高市市政施行30周年記念第20回日高市民文化祭俳句川柳展市民俳句の部皆さんの作品をお待ちしています。展示期間10月22日金曜から24日日曜午前10時から午後4時。最終日は午後3時まで。展示場所、駒公民館。作品募集。募集作品。夏、秋の季語による未発表の自作、2句まで。作品の返還はしません。対象、市内在住、在勤の人。市内俳句会に所属している人、締め切り日、8月31日火曜、当日消印有効、出品方法、はがき1枚に作品を2句以内、住所、氏名、電話番号を記入し、郵便番号 350-1233、下加山、494-1-37-302、川西表一へ。審査、 日高市俳句連盟委嘱による選者複数名。結果、入賞者にははがき、入選者には作品展示をもって発表。優秀作品は文芸日高に掲載する予定です。問い合わせ、川西、電話 989-7681。コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育、駒川地区の取り組み、問い合わせ、学校教育課。小中一貫教育の取り組み、小中共通目標、目指す15歳像、ふるさとを愛し、自ら進んで学ぶ心豊かな駒川っ子、地域と学校の連携を生かした学習、体験、交流を通して、自ら考え、よく学び、自分の言葉で表現できる子、徳、相手の気持ちを考えて仲良く協力し合える子、体、自分の目当てを持って進んで運動できる子、こんな駒川地区の子どもたちを育てよう、小中交流会、駒川地区合同研修会の実施、事業参観、駒川地区小中一貫教育全教科領域カリクラムの作成、実施、各教科、領域における目指す15歳の姿についての協議、小学校職員の中学校への授業参観と教職員や児童生徒の交流のあり方、保護者や地域と学校の関わり方についての検討、駒川地区学校運営協議会の取り組み、令和2年度実績、実施日7月7日、8月21日、11月17日、1月29日、2月16日、教育目標、学校運営の基本方針の承認、令和元年度成果と課題、学校運営協議会組織及び年間計画の承認、小中学校の現状把握、小中一貫教育について、9年間で育てたい子ども像の設定と学校、家庭、地域の役割について、施設分離型の小中一貫教育に向けての提言、学校評価、アンケート内容の協議、令和3年度教育計画の承認、学校運営協議会活動計画の策定、市への提言、ふるさとを愛する心の育成について、地域学校共同本部の立ち上げ。写真説明、上り旗が立った歩道に小学生と中学生が大勢並んでいます。写真説明終わり。広告、日高市の蜂の駆除ならお任せください。年中無休、365日受付。電話事前見積もり無料。安心の自社施工。直通電話 080-9673-8989。株式会社中央ギフト商事。蜂駆除事業部 042-973-8242。暮らしの情報、インフォメーション。人口、令和3年7月1日現在。総数、55,035 人。前月比、-32 人。世帯数、24,397 世帯。前月比、-8 世帯。男、27,337 人。前月比、-23 人。女、27,698 人。前月比、-9 人。火災、救急、令和3年6月。火災、1件。令和3年1月からの累計、6件。 救急184件、令和3年1月からの累計1266件、休祝日夜間診療所歯科診療所、飯能日高消防署内飯能市国母291、内科小児科日曜日祝日午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分、夜間午後8時から9時45分、問い合わせ電話 971-0177、 歯科日曜日祝日午前9時から11時30分、夜間なし、問い合わせ電話973-4114。暮らしの交換コーナー、不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。シングルベッド、パソコンラック、ダイニングテーブル2人掛け、護衛下、スーツケース、電気グリル鍋、座布団。譲ってください。自転車、大人用 CD ラジカセ。交換の品物の情報は7月19日現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日と日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課商工観光担当。無料相談表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、8月20日金曜、時間、午後1時から4時30分。相談場所、障害学習センター2階、予約、8月10日火曜から。問い合わせ、総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。 法律相談、9月2日木曜、午後1時から4時30分、市役所1階相談室、8月10日火曜から。総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。 女性相談、8月26日木曜、9月9日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、8月10日火曜から。総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。 行政相談、8月20日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要。総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。 人権相談、8月20日金曜、午前10時から正午、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要。総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。 不動産相談、8月20日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要。総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。 税務相談、8月20日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要。税務課、市民税担当。心配事相談、相談日には 電話相談も行います。9月1日水曜午前9時から正午。面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話 985-9100。不要。日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。法律相談、8月19日木曜午後1時から2時20分。総合福祉センター駒の里。8月2日月曜から。日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。ひとり親ハローワーク就労相談、8月10日火曜、午前10時30分から午後3時30分。市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。ひとり親ホットサロン、8月13日金曜、1. 午前10時から正午。2. 午後1時から3時。市役所1階101会議室。必要。子育て応援課、子育て応援担当。電話 989-2111。ひとり親家庭フラット相談室。8月17日火曜。午前9時30分から正午。市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。ひとり親家庭就業相談、8月20日金曜、午前10時から午後4時、市役所1階相談室、必要、埼玉県西部福祉事務所、地域福祉担当、電話 049-283-6780。 ひとり親家庭貸付相談、8月23日月曜午前10時から午後4時、市役所1階相談室、必要、埼玉県西部福祉事務所地域福祉担当、電話 049-283-6780。教育相談室、月から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879。面接相談のみ必要、教育センター、教育相談室、電話 989-7879。労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所など、を相談、必要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。 消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内。健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談、第1から4水曜日、 午前9時30分から11時30分。保健相談センター、不要。保健相談センター、健康支援担当。電話 985-5122。生活習慣病予防相談。血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など。9月13日、月、29日、水、午後、時間予約制、保健相談センター、必要、保健相談センター、健康支援担当、電話、985-5122。各相談の詳細な内容は、市ホームページ、または各公共施設に置いてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。フォーフォーリナース、埼玉インフォメーション&サポート、SIS、テル、048-833-3296、埼玉インターナショナルアソシエーション。広告、日高武蔵野森クリニック。心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上加山235-1。日高の魅力再発見。今回の日高の魅力再発見は、東京2020オリンピック聖火ランナーの中村陽子さんをご紹介します。東京2020オリンピック聖火ランナー。同じ悩みを持つ母親へ相談できる場所を。私が助けてもらったように、私も誰かの助けになりたいです。聖火ランナーに応募したきっかけは、小児用車椅子のことをもっと世の中の人に知ってほしいという思いからでした。6歳の長女は、希少難病である活脳症という障害があります。小児用車椅子の認知度は低く、寂しく悲しい思いをすることもあり、聖火リレーを通して、障害児を育てる母親の気持ちを言えるような環境づくりをしたいと思いました。6月には医療的ケア児支援法が可決され、少しずつ環境が変わり始めています。障害児一人一人の希望の実現や選択肢が増え、障害児の家族に対するいじめや偏見のない環境になっていったらいいなと思っています。聖火リレーは、私たち家族を支えてくれる人に、感謝の気持ちを込めて走りました。たくさんの人に助けてもらったように、私も誰かを助ける存在になれるよう、これからも頑張っていきたいです。聖火リレーの感想。当日はたくさんの観客に囲まれ、緊張していてあっという間に終わってしまいました。コロナ禍で中止になってしまうかと思った時期もありましたが、無事に走ることができてよかったです。写真説明、2枚あります。中村陽子さん、高萩。白い馬に乗り、左手に聖火を持っています。馬の脇には手綱を持つ男性がいます。笑顔で V サインをしながら、陽子さん、長女、次女、3人での記念撮影の様子です。写真説明終わり。皆さんに聞きました。注目のオリンピック競技。写真説明。神田浩一郎さん、みどりさん、いちかちゃん、原宿。野球と書かれたボードを手にしています。小林博さん、みささん、はるとちゃん、下加山。水泳と書かれたボードを手にしています。写真説明終わり。編集室。 昨年の広報日高8月号の表紙はカブトムシでした。撮影後リリース予定でしたが、我が家の18歳児、娘が目をキラキラさせながら買いたいと言い出し、50歳児、夫もしょうがないなと言いながらも、喜々として飼い方のレクチャーを始めてしまったため、退路を断たれそのまま飼うことに。カブゾウくんと名付けられ、2匹のお嫁さんをもらい、10月中旬まで長生きしました。たくさんの卵を残していったカブゾウくん一家。娘が受験勉強そっちのけで世話をした甲斐もあり、いくつかの卵が孵化し、ついに1匹が成虫になりました。オスだったので、カブゾウくんジュニアと名付けられ、我が家で元気に過ごしています。A 広報日高は、再生紙と環境に優しい植物油インキを使用しています。広報日高、ナンバー655、令和3年8月1日発行。編集、市政情報課、発行、日高市役所、郵便番号、350-1292、埼玉県日高市大和南平沢、1020番地。電話、042-989-2111。ファックス、042-989-2316。広報日高は、21,400部作成し、一部あたりの印刷単価は、約21円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で、広報日高、令和3年8月号を終わります。